皆さんおはようございます。1年ぶりに盛岡伝道所を訪れることができまして、今日こうして共に礼拝を捧げることができます幸いを感謝しています。今朝は今朗読していただきましたコリントの信徒の手紙1から学びたいと思います。実はつい先月このコリントの信徒の手紙1の1章から6章までの説教集を出版しました。出版社から依頼されて書いたものですけれども、自分にとっても良い学びになりました。教会に1冊プレゼントさせていただきましたので、ぜひお読みいただければ嬉しく思います。このコリント教会というのは教会で起こりうる問題がですね、同時にいくつも起こっていた、そういう教会です。そして具体的なさまざまな問題に対してパウロがそれに指示を与えています。ですので私たちが教会ということを考えるときに、この手紙を丁寧に学ぶということは非常に有益だというふうに言うことができます。残り7章から16章まであと2冊出す予定にしていますけれども、また学んでいただければ幸いに思います。今朝はそのコリントの信徒の手紙1の中にあります大変重要な御言葉に特に心を留めたいと思います。それが1章の16節の御言葉です。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。この18節の御言葉が今日朗読していただいた御言葉の主題であると同時に、この手紙全体の主題であるというふうに言うこともできると思われます。主語は十字架の言葉です。イエス・キリストの十字架の死、それを中心とするイエス・キリストの福音ということです。その十字架の言葉は全ての人にとって同じ意味を持っているわけではありません。全ての人が十字架の言葉を喜ぶわけではない。十字架の言葉は滅びに至る人々を喜ばせません。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものです。しかし救われる者には十字架の言葉は神の力です。十字架の福音にこそ命があり救いがある。まさに十字架の言葉は神の力なのです。このように十字架の言葉は人間を二つに区別していきます。滅んでいく者と救われる者とにです。永遠の救いか、それとも滅びか、それが十字架の言葉イエス・キリストの福音にかかっている。それほど十字架の言葉は決定的な言葉なのです。この手紙を書きましたパウロはまさにこの確信に立って福音を述べ伝えていきました。十字架の言葉イエス・キリストの福音だけに救いの力があるという、そういう確信です。この世の知恵にはそれはない。しかし十字架の言葉にはその力がある。だからパウロはこの十字架の福音を述べ伝えるのです。19節から25節はこの主題の展開と言えるわけですけれども、その中でパウロは十字架に表されている神の知恵とこの世の知恵を対比して議論を展開します。そして神の知恵の深さというものを明らかにしていくのです。18節で明らかのように神の知恵とこの世の知恵は一致するわけではありません。神様のなさる御業、神様のなさる方法と人間の知恵が目指す方法は一致するわけではないのです。パウロはそれが旧約時代も同じであったということを示すために、まずここで旧約聖書の御言葉を引用しています。19節、それはこう書いてあるからです。 私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。イザヤ書の29章14節の御言葉でありますけれども、神様は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。つまり神様はこの世の知恵を滅ぼし、虚しいものとするということです。そしてこの世の知恵にとって変わる神の知恵が表される。それが神様のご計画であり、御業なのです。ですからパウロが18節で、神の知恵とこの世の知恵を対立的に語ることは決してパウロが言い始めた新しいことではありません。旧約の時代から神の知恵とこの世の知恵は対立していたのです。神様のなさる方法と人間の知恵の目指す方法は一致しませんでした。主はしばしば人間の計らいを打ち砕き、民の企てをくじかれました。また箴言にありますように、人は自分の道がまっすぐである、正しい道であると思っても、その道が死に至る道であるということがあるわけです。人間の知恵、人間の賢さが神様を説得し、神様の前に立ちはだかることができることはありません。神様は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにするお方なんです。そしてご自身の御業をなさるお方です。それへパウロは20節で続けてこう言っています。知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる、神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。おそらくパウロは知恵あるものという言葉でこのギリシャの哲学者を、学者という言葉でユダヤ人の指導者、律法学者、そしてこの世の論客という言葉でこのヘレニズム世界の教育者たちのことを考えていると思われます。まさにこの世の知恵に満ち、その知恵を誇りとしていた者たちです。しかしパウロはそうした知恵の虚しさを歌っています。彼がここで言おうとしているのは、どんな人間の知恵も神様の前では役に立たないということです。神様を納得させることはできない、それによって神様を動かすことはできない、神様の前に立ち続けることができるようなものではないということです。この世の知恵は所詮移りゆくものです。この世と共に去りゆくものです。一時的なものに他なりません。それゆえその一時的なものにより頼むことは虚しいことなのです。こうしてパウロは世の知恵が神様の御前には虚しいものであるということを語りましたが、21節でもう少し具体的にそれを述べています。21節の前半にはこうあります。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。この部分は翻訳の上で少し意見の対立のある部分です。新共同訳はですね、それは新共同訳がそれは神の知恵にかなっていますと訳している部分は、直訳をしますと神の知恵の中でという言葉です。神の知恵の中 でこれを前の文章と結びつけますとこうなります。世は神の知恵の中で自分の知恵で神を知ることができませんでした。つまりどういうことかと言いますと、世は神の知恵に囲まれているにもかかわらず自分の知恵で神を知ることができなかったということです。世が神の知恵に囲まれている、それはこの世界が 神様によって創造された世界だからですね。そして神様によって今も支配されている、ご支配されているところだからです。パウロはローマの信徒への手紙の一章でこういうふうに述べています。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。神様ご自身が被造物を通してご自身を明らかにしておられる。神様の性質と力と神性は被造物に現れている。ですから人間は本来神様がお作りになられたその世界を見て、また神様がご支配しておられるその世界を通してその真の神様を知ることができる、そういう存在なわけです。しかしパウロはここで、世は自分の知恵で神を知ることができませんでしたというふうに述べています。本来人間は神様が作られた世界を見ることを通して真の神様を知ることができる存在でした。しかしそれができなくなったとパウロは言っているのです。それは一体なぜなのか。それは人間が堕落したからです。人間に罪が入り込んだからです。創造された時の人間は神様を知り、神様との本当に親しい交わりの中に生きていました。しかし堕落によって人間は神様を見失いました。この交わりが断たれたわけです。堕落した人間はその人間の知恵をどんなに働かせても神様を知ることができないのです。宗教改革者のカルバンは仲介書の中でこう言っています。本当にこの世は劇場のようなものであって、主はこのところでご栄光をかくもはっきりと上演して私たちに見せてくださっている。それにもかかわらず私たちは目の前にこれほどはっきり展開されているこの演劇を見ておりながら、依然見えないままにとどまっているのである。神の啓示が曖昧だったからではない。私たちが心の中で神に背いているからである。真の神様をいかにして知ることができるのか、これは私たち人間にとって最大のテーマと言ってよいでしょう。これに対して聖書ははっきりと、世は自分の知恵で神を知ることができないというふうに語るのです。生まれながらの人間が自分の知恵と努力によって真の神様を知ることができるのかといえばできないのです。この世の知恵の延長線上にですね、真の神様との出会いがあるわけではないのです。自分の知恵で神を知ろうとするということは、神様を人間の知恵の対象とすることです。その自分が主体なわけですね。自分が主人です。そして主人である自分自身を問うことなく神様を対象としようとする。しかしこうした自分を主人として、自分を問わないような仕方で真の神様を知ることはできないのです。パウロは人間は自分の知恵で神様を知ることはできないと語りました。ではどうしたら真の神様を知ることができるのでしょうか。それについて彼は21節の後半でこう述べています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。これ短い言葉ですけれども、本当に大切なこと、そして本質的なことがいくつか教えられています。第一に、神を知ることは神が定められた方法によらなければならないということです。堕落によって人間は自分の力で神様を知ることができなくなりました。罪が招いた最大の結果は 神様を知ることができなくなったということです。そこで神様ご自身が人間が神を知る新たな手段を取られたのです。まあ、ここではですね、神はお考えになったというふうにある通りです。それゆえ私たち人間はですね、この下から自分が追求することによって神様を発見できるのではないのです。神様がお定めになられた方法によらなければ誰も神を知ることはできないのです。第二に、その方法が宣教という愚かな手段だということです。神様を知る方法は宣教の愚かさによります。この愚かというのはですね、この世の知恵から見れば愚かに思えるという、そういう意味での愚かです。この世の知恵から見れば愚かに思える。私たちのこの宣教の中心はイエス・キリストの十字架です。私たちはあの2000年前にですね、あのパレスチナという地に生き、そして十字架につけられて殺された、そのお方を救い主と信じている。そしてあのイエス・キリストの十字架を通して今の私の罪が許されたというふうに信じているわけです。そしてそのイエス・キリストが死んだ後3日目に復活され、その死に対する勝利がこの私の自分の死に対する勝利だと信じています。それが福音の宣教の内容です。で、この十字架の言葉がこの世の知恵から見たならば愚かと思えるのは確かでありましょう。この世の知恵は福音をですね、知恵の最高傑作だとみなすことはありません。むしろ本当に馬鹿げたことだと、そういうふうにみなすわけです。しかしそれが神様の方法なのです。人間は自らの知恵を誇りとしたままで神様を知ることはできません。自分を主体として、自分を主人として誇ったままで神様と出会うことはできないのです。神様はまさに宣教の愚かさを通して神を知る方法をお定めになられたのです。第三に、福音は人間の知恵には愚かに見えるがゆえに、究極的に人に求められるのは信じること、信仰であるということです。まあ、ここでパウロはですね、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったと述べました。信じる者が救われるのです。神様を知るためには信仰の決断が必要なのです。神様が開いてくださった新しい手段において、私たち人間に求められるのは信仰なのです。信仰によってのみ捉えられる事柄があるのです。この世の知恵からすれば愚かと思える十字架の福音ですが、それを信じる者のみ救われるのです。信仰によってのみ捉えられることがあるのです。そして第四に、神を知ることと救われることは一つであるということです。21節の前半で、まあ、知ると言われていたことが後半では救いと言い換えられているのがわかります。人間は本来神様を知り、神様との交わりに生きるものでした。しかし堕落によってその関係が断たれたのですけれども、しかしキリストによって回復されるのです。それゆえ神様を知るというのは単に知識として知るということではありません。人格的に知るということです。交わりに生きるということです。イエス・キリストの福音はその交わりを回復させるものです。神様と人との本来あるべき関係が回復される。 神様との交わりの回復が、それが私たちの救いの内実だと言っても良いでしょう。ですから神を知ることは、ことと救いは一つのことなのです。イエス・キリストの福音を信じる者は、神様との交わりが回復され、その交わりに生きるものとなる。救いはですね、何か将来の御国にだけあるのではありません。この地上においてそれはもう始まっているのです。神様との交わりの回復は、私たちキリスト者の生活の根本にあるものです。そしてその交わりを完成するのが、将来の新天新地での祝福だと言っていいのです。さて、このように神様の方法が宣教の愚かさでありました。ではこの世の人たちは一体何を求めるのでしょうか。22節を見ていただきますと、パウロは代表的な人としてユダヤ人とギリシア人を取り上げて、こう述べています。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探す。ユダヤ人は信仰の拠り所として印を求めました。その教えが本当であるということを証明する印、奇跡的な現象を求めたということですね。彼らはイエス様に対してしばしば印を要求したということを福音書で私たちは読むことができます。印を見せてください、そうすれば信じますと言いました。イエス様は彼らにですね、あなた方は印や不思議な技を見なければ決して信じないと言われました。また彼らは十字架につけられた主イエスに対してさえですね、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろうというふうにも言いました。信仰の拠り所として印を求める、それが彼らの姿勢でした。でその彼らからすれば、イエス様の十字架の死というのはつまずき以外の何物でもありません。救い主メシアは力と主権を堅持する方でなければならないからです。イエス様は彼らが抱いていた救い主の姿とあまりにかけ離れていました。ですから彼らはイエス様を受け入れなかったのです。彼らが求めていた印が与えられなかったからです。しかしこの印を求める信仰というのは、この自分をですね、判断者、審判者の立場に置いている信仰です。印を示せたら信じてやろうという、そういう姿勢ですね。信じる対象よりも自分の方を高くしていると言っても良いでしょう。その自分自身を問わず、自分の確かさというものを前提にして、いわばそれを裁く、そういう姿勢がそこにはあります。神様との関係で言うならば、これは神様に対する不信感というものが前提としてあると言えるでしょう。不信感があるから印を求める。しかしそのような神様に対する不信感と自分自身に対する信頼を前提としている限り、印は与えられませんし、印が与えられても何も変わらないのです。聖書の中でユダヤ人たちはイエス様に多くの印を求めました。そしてイエス様の多くの印を具体的に見たわけです。しかし彼らの多くはそれを見たからといって、だからといってイエス様を信じたわけではありませんでした。かえってイエス様を憎み、イエス様を殺そうとした人たちもいました。結局その自分自身の在り方というものを根本的に問うことがないならば、何を見ても何を体験しても何も変わらないのです。印を求めるというのは自分の在り方を肯定している現れと言ってもよいでしょう。しかしそれでは真理に近づくことはできないのです。もう一つの在り方は ギリシア人の姿です。彼らは知恵を探求しました。まあ、このコリントというのはギリシャの一つの都市ですけれども、当時のギリシャ人が哲学的思辨や知的明晰さというものを好んだことはよく知られています。彼らは理性を尊重し、理性を満足させる合理的な根拠を常に求めました。そしてこれを満たさないもの、合理的根拠を見出せないものは受け入れなかったのです。その視点から見れば、十字架につけられた人物が救い主であり、自分たちの罪の身代わりであるという福音の内容はまさにバカバカしいことそのものでありました。実際にパウロがアテネで福音を語り、そして死者の復活について語った時に人々は嘲笑ったのです。ここでもギリシャ人たちは自分自身というものを問いません。自分が主人であり、自分が審判者です。それを疑わないのです。そして上から福音を評価し判断している。この姿勢である限り神の真理を見出すことはないのです。ここに出てきますユダヤ人とギリシャ人の姿、これは生来の人間の傾向を示していると言っても良いでしょう。まあ、このユダヤ人とギリシャ人というのは、まあ、いわば全ての人間の考え方を代表していると言ってもいいわけです。そしてパウロが23節の後半で記しているように、十字架の言葉はユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものです。人間の知恵からすれば、十字架の言葉はつまずきと愚かでしかない。しかしそれが神様の方法であると聖書は語ります。ユダヤ人にしろギリシャ人にしろ、彼らは自分の在り方、自分の仕方を肯定し、それを前提にして神様のことを考えていました。印を求めるユダヤ人の姿勢、哲学的合理的根拠を求めるギリシャ人の姿勢です。自分たちの生き方、自分たちの考え方、そういうものは問わないで、その上で神を自らの力で評価しようとしている。しかしこの姿勢からすれば明らかにですね、神様というのは自分が服従する対象ではありません。むしろ自分に服従させる対象です。自分が自分の主人のままで神様をいわばしもべのようにしている、そういう姿勢のままで真の神様と出会うことは決してできないのです。神の知恵がここにあるとパウロは言います。人間は神様の前に自分自身を否定することなしに真の神様と出会うことはできないのです。自分が主人のままで神様を本当に知ることはできないのです。自分の罪を認めて悔い改めることなしに神様と出会うことはできないのです。パウロは十字架の言葉にこそ神の知恵があるということを知っていました。ですから彼は言うのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。パウロはただ十字架につけられたキリストを述べ伝えました。それがユダヤ人やギリシア人の要求を満たさないのは確かです。むしろ彼らからですね、またこの世の人たちからどういう反応があるかということをパウロはよく知っていました。愚かだとあざけられ、バカにされるというのを覚悟していた。ですから私たちもこのイエス・キリストの福音を伝える時ですね、やはりそういうある覚悟が必要です。愚かとあざけられる、 のを、まあ、いわば当然だと思っておかなければなりません。福音というのはこの生来の人間の要求に合致するように作られているのではないのです。罪人の願いに合致するように作られているのではありません。しかしこれが神様の方法なのです。私たちがどんなに愚かだと言われ、またあざけられたとしても、イエス・キリストが受けてくださった苦難に比べればほんのわずかなことだと言わなければならないでしょう。イエス様ほど人々から馬鹿にされ、あざけられ、愚かだと言われた者はいません。しかしイエス様はそれらを忍んで、あの十字架の贖いの技を成し遂げてくださったのです。そして私たちはイエス様の贖いによって罪を許され、誠の命を与えられ、神様との永遠につながる交わりに生きるものとされました。これ以上ない幸いの中に私たちは入れられたのです。そしてこの福音を伝えるように命じられたのです。それへ私たちも十字架のキリストを述べ伝える必要があります。この世の人が求める印や知恵を満たそうとするのではなくて、十字架の福音です。そして十字架の福音にこそ力があります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。私たちはこの神の力に満たされて十字架の福音を述べ伝えていくのです。祈ります。神様、パウロの手紙を通してイエス・キリストの十字架の福音が一体どのようなものであるかということ、そのことを改めて教えられましてありがとうございます。この世の知恵から見れば、私たちが信じているこの福音は愚かと思われ、そしてあざけられても仕方がない、そのようなものです。しかしそこにこそ神の知恵があると聖書は語ります。私たちは自らの罪を知り、自分自身を問い、自らが罪人としてへり下ることなくしてこの福音を受け入れることはできません。しかしそこに私たちが救われる誠の道があり、またそのように導く神の知恵があるということを教えられまして感謝をいたします。どうか私たちがこの十字架の福音を力強く述べ伝えていく者たちとならせてくださいますように。そのためにも神様との豊かな生ける交わりの中に生きる者たちであることができますように助けてください。この地に盛岡伝道所が建てられて、この十字架の福音が述べ伝えられていることを覚えて感謝をいたします。どうか引き続いてあなたがこの教会の宣教の歩みを祝福してくださいますように。御手にお委ねし感謝し、イエス・キリストの尊きお名前によって祈り願います。アーメン。